レオパレス 21IR 特集。このコーナーは証券コード8848東証一部上場レオパレス21の IR 活動の一環としてお送りいたします。ご出演は株式会社レオパレス21代表取締役社長の宮間英生さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。まず11月6日に平成28年3月期の配当予想の修正復配ということでお知らせを出されました。はいはい、7期ぶりに株式の配当を再開ということで、まずはおめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう最大の課題だった
そうですね、
思うんですけど、
7期ぶりということでですね、はい、まあ、非常に、まあ、当社のこれは一番の先見事項だったんですけど、はい、まあ、やっと今まで、ご迷惑かけた株主さんにもですね、これでなんとか、一つの節目を迎えられたんじゃないかなというふうに思っております。
はい、で、まあ、今後については中長期的な企業価値の最大化のために不動産投資、海外事業、 M&A、 システム投資、研究開発等の成長投資に資金を投入していくという、はい、これも打ち出されました。
そうですね、
はい。で、連結純利益の 30% を中期的な目標として、はい、業績連動の利益還元を図るということでございますね。
はいはい、その通りです。はい、
お待ち申し上げてありました、この日を。
はい。ありがとうございます。
ということで、レオパレス21さんはもう有名だと思うんですけども、大きなビジネスモデルとしては、建築請負い。
そうですね。リーマンショック前までは、建築請負い事業が、トップラインの数字で大きかったわけなんですが、はい、今は賃貸事業の方が、はい、2つのコア事業の中でも、利益を牽引している、はい、ドライバーになってますね。
建築請負と賃貸事業の2つがコア事業になってきているといったところですね。はいはい、でその賃貸事業を見ていきますと、はい、直近の動きで入居率がこれどんどん上がってきているなというイメージを
受けてるんですが、そうですね。リーマンショック前っていうのは 90% 以上の入居率あったんですけども、はい、ショックで、一番下がったのはですね、確か 77% 台まで、はい、下がりましたんで、これ全体の 13% が入居率は剥げ落ちたっていう計算になりますけど、はい、これはどんどん今戻してきてる、はい、そういう状況に今なってます。
これはなかなか100ってのは難しいんですけども、やっぱり 90% 台前半といったところまでは見込んでもいいという感じですか？
そうですね。固めに、見ましても、はい、コンサーバーに見ても、91までは理論上はいくというふうに思ってますし、はい、今の経済状況が続けばですね、十分これは視野に入ってくると思います。はい、
で2012年3月期から4期連続の黒字を達成されてきているということで、はい、入居率の向上等々を読むと今期の営業利益195億円の計画といったところでございますが、はい、ここに向かって進んでいると。
そうですね、はい、この計画も確実に、現段階で、大体、ほぼ確実にできるというふうに踏んでおりますけども、
はいはい、それからその請負いのところですけども、建築請負ですが、昨年からこの相続税の課税強化というのが打ち出されてきていてですね、はい、地主さん結構建てられるケース多いんじゃないかと思いますが、
いやいや、もうこれは本当にですね、はい、私どもに限らず各種住宅メーカー、それからやっぱりマンション分譲の会社などはこの地主さんの相続税強化っていうところに、はい、焦点合わせてですね、いろんなセミナー開いてますんで、はい、結構地主さんもそういう意味での、勉強がだいぶ進んでるんじゃないかなというふうに思います。その結果やっぱり徐々に建てる方が増えてこられてると思います。
これは一過性じゃなくて、やっぱりこうじわじわと浸透していくっていう感じでしょうか？
そうですね、僕の見立てでは基本的にやっぱり気づいてる人気づかない人、いると思うんですけど、はい、気づいてる人はもう先行してそういう動きをしてますし、気づかない人もやはりここで実際にその相続税の施行が終わった後にですね、はい、かかるはずじゃなかったのにこんな税金がかかっちゃったっていう人が現実に現れてきた後にですね、はい、さらにそういう認識する人が増えてくるんじゃないかというふうに見ておりますけど。
なるほど、はい、ということはこれはもう数年以上にわたって続く動き。
そうですね、はい、その通りだと思います。
それから法人営業強化ということですが、法人契約での賃貸っていうのが増えてきてると思うんですけども。
そうですね。ご存知のように、日本の人口っていうのはもう減少傾向に、ピークアウトもしてますんで、はい、どう考えてもやっぱりこれから住まう人は部屋を必要としてくる人が増えるっていうのはもう想像できませんので、
はい、
そういう意味では、これから厳しい状況が続くだろうなと。そういう中で、ただ企業が、やはりこれからの業績を拡大させるにあたって、雇用をやはり強化しているっていう、この動きは顕著に出ておりまして、
はい、
そういうところで当社の、法人の契約数も増えていっていると、そういう状況であります。
これがなんと、全国上場企業の 79.5% が、御社を利用されている。
そうです。約8割
ですね。
これはもう毎月毎月本当に増えていってる状況ですね。逆に個人の方が増えてなくて、大体もうずっと契約数は同じを維持してるっていうのが今の現状ですね。その代わりに法人の契約数が増えていってると、全体 の契約個数の中の 53% が今法人契約になっています
。そしてそのお客様というか借りられている業種がこれは偏ってなくて、結構たくさんの業種が当たってますね。
そうですね、我々もリーマンショックでやっぱり大きな経験しましたんで、やはり景気の波にですね、業種によっては上がるところもあれば低迷するところも出てきますので、そういう意味ではまんべんなく業種偏らないように増やしていってる、
はい、
でそういう方針で今営業かけております。
あとは外国人の方の契約もこれ増加基調ということですね、
はい、これはビザの取得がですね、日本の政府の発行要件もだいぶ拡大されたっていう点もありますけど、外人さんが入りやすい環境になっていると。そういう中でベトナムの方が著しく増えております。で中国の方も従来通り多いんですけど、勢いとしてはベトナムが非常に、ベトナムの方は多いですね。
あとはそのやっぱりいろんな努力をされていて、もちろん海外店舗も展開されてますけども、日本に来た後のサポート体制、
はい、
このあたりも充実を今図ってる。
そうですね、
といったところですね。
我々独自にですね、はい、外注のコールセンターじゃなくて独自にコールセンターを持っておりますので、
はい、
そこで5カ国語対応 の, オペレーションしてます、
はい。
そういう中でも本当に毎日日々ですね、困ったことの相談、こういったものはそこで受付しておりますので、そういう意味では非常に当社のリアパレスっていうのは外人の方にも優しいんじゃないかなというふうに思います。
やっぱりそのソフトの部分もハードと同様に提供することが重要だということですか。
そうですね、はい、作るだけじゃもうダメなんでですね、いい商品をやっぱり作っていくっていうのはもう今世の中当たり前になってますんで、
はい、
それ以外の付加価値をどれだけ提供できるかがやはりポイントだというふうに思っております。
あとはお部屋そのものにしても、その壁紙一面をカスタマイズできる、これ女性人気あるみたいですね。
もう本当にちょっと火がついている状態でですね、基本的には入れ替えのタイミングで新しく部屋を借りるときに、その方の選んだ自分好み の, 壁紙にするということで、はい、少しずつですけど、増えていって、今は1万約9000室近くになっていっております。ですから、これは時間が経っていくと、もうほぼいつかの段階でですね、自分の本当お部屋という壁紙が全室についているというふうに思っておりますけど。
で、実はある場所でですね、本社のモデルルームを拝見させていただいたことがありまして、賃貸物件と分譲物件って、この壁の厚さとか結構違うんじゃないかと思ってたんですが、
はい、
なんか同じになってきました
ね。いや、もうほぼ今はですね、分譲にもう本当に近くなってると思います。
ですね。
はい。我々やっぱりアパートのその分野に入ってもう結構二十数年経つんですけど、最初のですね、やはりそのアパートのをこしらえてた段階から今の建築っていうのは相当進化してると思います。はい、ですからもう本当に自宅購入と同じようなマンションと同じレベルに近づいていると思います、
はい、だから壁の隣の声なんか当然聞こえないし、あと気になるのはその水道管を通る水の音です、これも聞こえない、 という非常には進化してます、
もう昔はそれ当たり前だったんですね、はい、お隣帰ってきたなとか、お隣が今日何食べてるのかってその辺まで分かるようなのが、まあ、いわゆるその神田川っていう世界の時代だったんですけど、うん、今はもうそんなのはもう全くお隣がどういう状態かとかもう住んでる今いるいないなっていう状況もすら把握できないような状況になってます、はい、
もう完全に遮断されたマイ空間って感じになります ね、
そうですね、はい、
でその意味ではそのセキュリティシステム等々これも力防犯カメラとか入れてますね、
はい、もうこれは標準にしようと思ってやっておりますので、はい、まあ、これはオーナー様 の、 力も借りまして徐々に増やしていっております。
大手警備会社2社と業務提携、はい、センサーとかで侵入者を感知、やっぱ法人の量とか社宅のニーズなんかもこれ必要とされるってことですね。
まあ法人もですね、まあまあ、大手企業で上場企業でも、まあ結構社数ありますけど、はい、結構やっぱり歴史のある会社ほどそういうセキュリティに関してはうるさいですよね。まあ、従業員のためにやっぱ少しでもいい環境に住んでもらうと、そういうところまでしっかり見てますんで、まあ、これは当然という今状況になってきてます、はい。
テレビコマーシャルなんかを拝見していると思わず住みたいなって思っちゃいますよね、
はい、もう僕も本当自分で住みたいぐらいなんですけど、はい、会社からそれだけやめてくれって言われて
そういう意味では非常におしゃれな、はい、賃貸っていう感じがしてきました、
はい、
でどうでしょう、今後というかですね、その請負いということでやっぱり首都圏が多いように見受けられるので、やっぱり人の多いところが中核ということになるんでしょうか。
ま、基本的にはですね、はい、まあ、先ほども言いましたように人口は、まあ、減る減少でずっと続いてて、
はい、
人の流れもやはり地方から大都市の方に特に首都圏に多く集まってきて、はい、まあ、そういう中で我々が今から、まあ、そのアパート建築系事業を強化していくというのは方向性としてはこの三大都市圏中心に、はい、やっていきます。まあ、首都圏 50%、はい、まあ、あと、中部地区と中部といいますかね、東海中部、まあ、この辺とあと関西、はい、合わせて 80%、 あとの20は政令指定都市と、こういうところで、はい、展開を図っていく予定になっております。
東北中国九州といったところですね、
そうですね、
はい、それからどうでしょう、そのもう一回受け用の話になりますけども、理想の土地活用というのを謳われておりますけども、アパートにしても注文住宅にしても高齢者施設あるいは店舗、いろんなものはこう一つじゃなく提案されているということでしょうか。
そうですね、まあ、従来ですとね、各ハウスメーカー、まあ、うちもそうなんですけど、まあ、アパートとかマンションとかこれ一本やりでどうですかと資産活用に地主さんに提案してたんですが、やはり今はその土地土地に合った施設を提案していくっていう、そういうコンサルティングの立地に合うものを作っていくと、そういう営業がもう主体になっておりますんで、
はい、
当社も、まあ、いろんな地主さんいらっしゃる、まあ、いらっしゃる中でのいろんな土地がやっぱありますか、幹線道路を面している、または住宅、中にある、
はい、
こういったやっぱり立地条件に合ったものの活用を提案しております。
それから新しいブランド、今年の5月から、賃貸の住宅ブランド、新しく、はい、ミランダとクレイノを立ち上げられました、これは遮音性安心安全のセキュリティ、家具家電付き、付加価値が加わっているってことですか。
そうですね、まあ、クレイノの方は、はい、まあ、そういう形になりますけど、まあ、ミランダは夜よりおしゃれな感覚を取り入れた、はい、まあ、どっちかというと女性目線のものが、まあ、多いと思いますけども、まあ、クレイノは機能性という部分で重視してやっておりますので、
はい、まあ、新たなブランドが今年加わったということで、はい、別の事業では社長、シルバー事業も成長戦略と、はい、いうふうに問われておりますが、
はい、まあ、シルバー施設はですね、これから成長分野ということで、まあ、今現状この中継が始まる前60施設約60だったんですけど、はい、現中継、まあ、来年で最終年度になりますけど、それまでにあと30施設増やして90施設まで増やすという計画で今進んでます。大体順調に計画通りに今行ってる
ところですね、推進されるということですね、はい。それからホテル事業ですけども、国内のホテル事業、まあ、旭川、札幌、仙台、名古屋、岡山、博多と満杯ですね。
いや、もうこれ正直言ってですね、まあ、従業員の努力で、プロモーションが行き届いてるっていうのもあるんですけど、
はい、
まあ、それ以外にもやっぱり今本当に外国からのそういう旅行客と、あとはやっぱり国内で企業出張がやっぱり盛んに人の動きがありますので、はい、そういう中で本当に満杯状態ですね。
お食事が美味しいんですよ。
そうなん
ですね。何回も言うんですけど、
まあ、ありがとうございます、
ね、私たちもそう言ってるんですけど、この前、はい、他にやっぱりすごい出張される方からも同じことを聞いて、はい、あ、やっぱりそう思うって言って盛り上がったことがあったんですよね。
選ぶのが、ね、楽しいっていうですね。はい、で博多とか、まあ、全部あれです、博多札幌とかね、仙台とかね、うん、先週博多取れませんでしたかね、満杯。
そうでしたか、
やっぱりものすごい人気
になって
きてますね。それからリゾート、
はい、
行かせていただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
なんか行かれてる期間、若干台風が近寄ってたということで。
ええ。まあその中でも、台風2つある中でも、ちゃんと、弾は触れた、棒は触れたって。
そうですね。できました。
まあメンテナンスはすごく行き届いたことが必要なんで、はい、多少の雨でも大丈夫だと思いますけど、
はい。あとは結構女性のお客様がお見えになってましたね。
多かったですね。若い方からご高齢の方まで、本当に幅広い女性の方が多かったです。食事ももりもり食べてましたね、皆さんね。
あとスポーツ、野球とかですね、はい、こういった方が自主トレみたいな形でご利用されてるの多いんですかね、うん、時期によっては。
まあ本当に1月2月スポーツによっては3月までは自主トレ期間でになりますんで、その間はやっぱりプロスポーツ選手はじめ、やっぱアマチュアの方もですね、はい、結構トップアスリートの方は来てますね。で、まあ我々のそのリゾートっていうのは一つのテーマはやっぱりスポーツ振興というところに置いてますんで、
はい、
まあ野球場から水泳競泳場、それから陸上競技場、テニス、サッカー、まあサッカーチームなんか大体コートが5面ありますんで、常にプロサッカーチームシーズンオフは、
はい、
5チームぐらい入ってますね。これは日本と韓国のプロチームが入ってますけど、
いや想像つかないほど広いんですよ。
広かったです。
なんせ、まあ、東京ドームっていうサイズでいくと108個入るみたいです。
108個、そうですよね。
まあ、ガム島の土地面積の 3% が、
はい、
まあ、当社のリゾート地と、で米軍の持ってる土地を除くと 5% みたいですね。
なるほど、はい、いや本当に広かったです。
全部回れなかったなと思ってたんですけど、回れなくて当たり前ぐらい広かったんですね。そう聞くとね、
私は一応ちゃんと仕事しましたから
私も行け
なかったの、
行けるところたくさん行ったんですよ。ああ、それでもね、全部は見られなかったなと思ってたんですよ。
暗くなっても仕事しないとね、ビール飲んでちゃいけない、まあ、それは別にしましてですね、まあ、新規事業っていうことでいくと、やっぱりこれ日本の人口が減っていくっていうことで考えていくと、海外の要素ってやっぱり入れ込んでいかないといけないってことでしょうね。
まあ、当然そうですね、はい。まあ、日本の企業もやはり、まあ、特に今全世界の中でもアジアに注目されてますけど、
はい、
まあ、ASEAN の統合っていうのも睨んでですね、まあ、アジアの成長を取り込んでいくと、これはもう当然だと思うんですね、はい。まあ、そういう中でもと、我々もやっぱり ASEAN の中でその機会を、ASEAN の定長、成長を取り込んでいく、
はい、
そっちに少しずつ軸足をですね、まあ、広げていっていった方がいいと思いますが、
こう従来型では外国の方に日本の国内物件を紹介していたっていう業務から、ええ、今度は日本人あるいは日系企業に現地不動産も紹介できる、
そうです、
双方向になってくる
ということですね。そうですね、まあ、ですからインバウンドだけでなくアウトバウンドもやっていくと、
はい。
で基本はやっぱり日系企業が進出する際の、まあ、事務所、あとはお住まい、まあ、工場、こういったもののお世話をすると、はい、で投資の機会を見てですね、現地に、サービスアパートメント、またはサービスオフィス、はい、こういったものを展開していこうと思ってます。
まあ、日本全国大体の都市行くと御社のマークの店舗が見れるんですけども、それが東南アジアでも ASEAN でも展開されていくという ふうに見てよろしいんでしょうか。
そうですね、まあ、つい先だっても、ジャカルタので開業式を行ってきました、
はい。
でその前にはやはり10月に、フィリピンのマニラで開業しまして、はい、今拠点数で15まで広がってます。
なるほど、これまで拡大する方法と、
来年度次年度までで、この中継までで20拠点というのが一つの目標してますんで、
はい、
あとはシンガポール、マレーシア、インドには多分2拠点ぐらい必要になってくると
思います。なるほど、新幹線も日本製が入りそうですしね、インド
に。もうぜひね、入れてほしいですね。
電車は新幹線、
はい、
住居はレオパレスと、
はい、
こういうふうにインドはなるわけです
ありがとうございます
どうでしょう、今後の展開と今伺った海外、それと国内の充実と海外展開の拡大、ね、こんな感じでしょうか。
はい、
進みたいでしょう、国内。
はい、そうですね、さっきのね、壁とかが薄くないっていう話はね、やっぱり重要なんですよね。
あのね、比べてみると分かります。実際に入ってみて、
はい、壁ドンしても大丈夫ですよ
壁ドンしてされたいですけどねしてくれる人を見つけなきゃいけない、
それはそっちが先でしょうけどね
そうですね、はい、
今日なんか頂戴したんでしょ
うか。はい、そうなんです。プレゼントを頂戴いたしました。番組をお聞きの皆様に抽選でレオパレス21特製2016年卓上カレンダーを頂戴しています。10名様にプレゼントいたします。締め切りが12月31日木曜日、今年の終わりの日でいいんですかね、はい、
はい、
となりますので、ぜひ皆様ご応募ください。番組の感想を必ず書き添えていただいてご応募いただきたいと思います。番組のホームページからご覧いただけますので、ぜひそちらからご応募ください。皆さんの感想お待ちしています。レオパレス 21IR 特集、このコーナーは証券コード8848、東証一部上場レオパレス21の IR 活動の一環としてお送りいたしました。社長ありがとうございました。
ありがとうございました。また呼んでください。
お願いします。
ありがとうございます。
日本からわずか3時間半で楽園のようなリゾートにアクセスできるのをご存知ですか。レオパレスリゾートグアムは丘に広がるグアム島最大の総合リゾートです。雄大な自然に包まれ、滞在中は喧騒から離れた穏やかな時間と充実のホスピタリティをお約束します。その他多彩なスポーツ施設も。日本との時差は1時間、治安が良く日本語が通じるから安心。詳細はレオパレスリゾートのウェブサイトをご覧ください。